はい、始まりました。ちょっと映画の話で、もう第19回だったかな。はい、結構間空いたんですけれども、ちょっと話したい映画を見てきまして、ちょっと収録しようかなと思いました。で、今日話したいのが、サムライタイムスリッパーです。はい、もうかなり話題になって、てる作品だと思うんですけど、まあ、あらすじとしては、幕末の会津藩士が、まあ、現代にタイムスリップしてきて、そこで京都の時代劇の撮影所に迷い込んで、そこで、まあ、時代劇の斬られ役として活躍していくようになるっていう話なんですけど、うん、まあかなり話題になってますよね、今。もともと関東の方でかなり話題になってて、ついに関西の方にも来て、しかも東宝シネマズで上映してるっていうことで、カメラを止めるなの時のパターンを思い出すような流れになってるかなと思うんですけど、まあ本当に話としては、結構よくできてると言いますか、その、主人公の会津藩士が、まあ、現代にやってきて、その時代劇にハマるわけなんですけど、その劇中でも時代劇が斜陽であるっていうことは言われてるわけなんですね。で、その、まあ、主人公会津藩士っていうことで、まあ、こう、幕末においては、幕府側の立場だったわけなんですけど、その主人公は、こう、現代に来てから、江戸幕府が終わってから140年みたいなポスターを街で見かけるんですよね。で、それで、幕府終わってるんだっていうことに気づくっていうので、自分たちが負けたっていうことを知ってるんですけど、まあ、そこで、時代劇、今ハマっていくんですけど、時代劇もまた終わっていく文化として描かれてて、そこが二重に重ねられてるわけなんですよね。負けていく側の話として。で、ちょっとここに少しだけギミックがあるなと思ってるんですけど、その、江戸幕府が終わってから140周年っていうポスターが劇中であるんですけど、これって多分、今じゃないんですよね。おそらく20年ぐらい前になるはずなんですね。ちょっとこの話する前に確認したんですけど、だいたい今で江戸幕府終わってから160年なんですよ。で、これ個人的に覚えてることなんですけど、10年ぐらい前に兵庫県政150周年記念事業っていうので、僕映画、上映会の、女性を撮ったことがあって、で、それが2014年ぐらいだったんですよ。で、2014年時点で、兵庫県政150周年っていうことは、それってつまり、江戸幕府が終わったのも150年前っていうことなので、そのあたりの時期列、ちょっと、ある程度、覚えてるんですよ。で、現在、2024年になったら、まあ、160年ってことなんで、それでいくと、このサムライタイムスリッパーの劇中って2007年ぐらいになるのかな？もしかしたら。違う、2004年ぐらいになるのかな？まあ、ちょっとここ大雑把な計算なんですけどね。で、劇中でもその主人公と敵対関係にあった長州藩の藩士がいて、で、その人は主人公よりも先に現代にやってきてて、映画スターになってるっていう、このアイデアはすごい面白いなと思いましたね。まあまあまあまあ、それは置いといて、で、その、主人公のライバルの映画スターが、10年前に、もともと時代劇の斬られ役から時代劇の主役になって売れて、って、でも、10年前に時代劇の世界から離れて、それ以外の現代劇とかの映画に出るようになって、で、劇中の現在進行形の時間でもう一回時代劇を撮るっていう話になってるんですけど、 で、劇中が2000年代前半として考えると結構これって辻褄あって、2000年代前半から10年前だと、まあ、1990年代ってことになるんですけど、まあ僕が子供時代なんですよね。90年代って。で、その時代ってテレビ時代劇まだまだめちゃくちゃあったんですよね。90年代だと水戸黄門やってたし、暴れん坊将軍やってたし、まあ、必殺仕事人、必殺シリーズもまだやってましたし、ねえ、あと、僕が見てたのだと、北王子金也の銭形平次僕好きだったんで結構見てたんですけど、まあ、そのあたりがズバリなんですよね。だから、10年前が1990年代の時系列だと思うんですよね。あの作品って。あのサムライタイムスリッパーって。だから、これ、すで、20年前の時点ですでに時代劇が終わりかけてるっていう話のはずなんです。僕の見方が正しければ。ということは、現代において時代劇ってもっと終わってるわけですよ。2000年代だったらまだ水戸黄門とかもシリーズやってましたけど、今もやってないですよね。NHK でも昔ほどは時代劇のシリーズやってないですし、本当に工場的に作られてる時代物って本当に大河ぐらいなのかな。ちょっとごめんなさい、このあたり詳しくないですけど、ただ、まあ、90年代にはテレビ時代劇はたくさんありましたし、2000年代の時点でも減ってはいたけどまだあったっていう感じだったと思うんです。で、今、その時代劇っていうものが、そのサムライタイムスリッパーの中での描かれ方をするほどの土壌なんかないんじゃないかなって気はしたんですよ。見ながらちょっとそれを思ってたので、だから、これって、その、すでに時代の流れに負けた会津藩士が2024年の時点では同じくすでに時代に負けた側である時代劇の世界にもう一回入るっていう、2回負けるみたいな話なわけですよね。うん。いや、この構造が憎いなと思って、で、その、で、話がまた今度は勝つじゃないんですよね。前、負けたから今度は勝つとかじゃなくって、負けるとしてもやるって話になるんですよね。それってちょっと残酷な話でもあるとは思うんですけど、なんかちょっとグッとくるとこはあるなと思って、あと、こう、まあ、多分、僕も明るい領域じゃないですけど、幕末ものとしての、面白みもあるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、こう、詳しくないなりに、やっぱり、会津藩って、こう、幕府側として、で、倒幕側に、こう、結構、ひどいことをされたっていうのは、まあ、歴史上よく言うじゃないですか。白虎隊とか、ね、で、未だに、福島の人は、山口県の人嫌いみたいな話もちょっと聞こえてきたりとか、まあ、それだけ、こう、陰惨な歴史のあるものだと思うんですけど、そこで主人公である会津藩の藩士は、こう、時代に乗り切れない存在として、まあ、不器用になんとかやっていこうとしてるわけですよ。で、一方でその、すでに映画スターとなっていた長州藩の藩士の方は、まあ、上手に時代に合わせられてるんですよね。で、ここの描き方も憎いなと思うんですけど、時代に合わせられた、勝ち馬に乗れた長州藩士と、時代に置いていかれた、負けてしまった時代遅れの会津藩士っていう対比になってるんですよね。憎いなと思いつつ、ただ、これもね、僕本作で一番好きなとこかもしれないんですけど、その主人公がね、こう、拾われたお寺みたいなとこで、ケーキを食べるんですよね。ショートケーキを出されて。で、めちゃめちゃ感動するんですよ。まあ、こう、当時から比べたら、まあ、砂糖もそんなに手に入らないだろうし、まして生クリーム、いちご、小麦粉。まあ、そんな、甘味なんてものが大層なもの、あるはずがない時代に、いた人間がショートケーキを食べて、もう大層感動すると。で、 それを食べて、まあ、味以上にいい時代になったんですねって、日本は、日の本はいい国になったんですねって感動してるところに、結構感動してですね。で、その流れは、この映画全体の後半でも生きてくるというか、やっぱりこの、負けた側の会津藩士も、勝った側の長州藩士も、同じく、この、国の行く末を思ってたっていうことは等しいっていうのが描かれていくんですよね。まあ、そこに現れてるというか、その、それぞれ勝者、敗者っていうものは分かれたけれども、で、お互い憎み合って対立はしていたけれども、それでも、良き未来を目指してたよねっていうのがお互いの合意点として分かり合っていくっていう、ここになんかすごい本作の感動ポイントがあるなと思いましたね。ただ一方で主人公は、その、会津藩の人々が、その、戦いの中でどんな目にあったかっていうのも、後で知って、だとしてもその自分だけこんな状況にいることを共有できないっていうので、その、言い悪いとかじゃなく決着つけなければならないって思いになっていくんですけど、こっからのね、ラストに至る展開がかなり際どい展開だと思ってるんですけど、具体的に言うと、映画のクライマックスの盾のシーンに真剣を持ち出したいっていうのを主人公が持ちかけるんですよね。要は、その、過去の因縁に対して、尺をつけるために真剣を持って撮影をしたいっていう。で、それは相手のライバルの長州藩士の人も、映画監督も、周りのスタッフも、ヒロインになる助監督の人がみんな許容するんですよ。これね、あかんと思うんですよ。ほんまに。映画撮影の中でそんな危険とかを使用したらダメですよね、絶対に。絶対にダメ、本当に。本人たちが望んでるとかじゃなくって、絶対にダメなんですよ、それは。本当に。何があっても許したらダメなことで、でもそれを許していくんですよね、本作って。ここかなり、得意不得意、分かれるシーンだと思いました。だってダメだもん。そんな、ダメだもの、それは。ただ、それを、本作は、ちょっと、とんでもない荒技というか、ど真ん中ど直球の剛速球で突き破っていくんですよね、本作。その、周りがそれを許容して、真剣での盾を取り始めるんですけど、僕たち観客はそれがフィクションだってわかってるじゃないですか。だから、話としてはめちゃくちゃスリリングなんですよ。で、実際、段取りしてない盾で、切り合い始めてるんで、もう、傷害事故、死亡事故、全然起こりうる状況で撮影を始めてて、でまた、そのシーンが一番本作の盾のシーンでも一番迫力のあるものとして描かれてて、で、それは、劇中の物語としては、いや、そんなんダメでしょってなるんですけど、そこでこう、その劇中の登場人物っていう段階一個飛ばして、我々としてはそれがフィクションだっていうことを知ってるから、この、それを利用できるんですよね。その嘘を。劇中の登場人物たちは映画を撮ってるけど、その本物として映画を撮ってるわけじゃないですか。でも、劇中では真剣による本当の殺し合いが行われてるっていう。でも、僕たちはそれは嘘だって分かってるわけですよ。これ、すごいハイコンテクストだなって思って、その、フィクションのレイヤーが一個違うんですよね。で、なんだろう。二個の嘘を僕たち同時に信じてるんですよ。真剣を使って映画撮影をしているっていう劇中の物語っていうレイヤーと、同時に、その、フィクションとしての時代劇を僕たちが見てるっていう、二個のフィクションのレイヤーを同時にキャッチしてるんですよね、そこで。そこは、むしろそうしないとあんま楽しめないというか、もう、いや、ダメじゃんっていうのが勝つんですよ。劇中の物語軸だけでそれをキャッチしてると、いや、それを受け入れたらダメなことですよねっていう風になるんですけど、その、二個のレイヤーを同時に処理することで、それが、 感動するんですよね。うん、本来やったフィクションのレイヤーの壁を一個突き破って、でそこで直で僕らの方に届いてくるというか、その感じがすごい、結構、ド直球の剛速球なんですけど、同時にトリッキーだなぁとも思って、で、これと近しいことというか、ほぼ同じことをやってた映画があって、サマーフィルムに乗ってっていう、何年前かな ?3 年前の夏映画ですかね。で、これは、時代劇好きな女子高生が、時代劇の映画を自主制作するっていう話なんですけど、これもね、終盤にね、映画の作り手として絶対にやったらあかんことを主人公たちがするんですよ。で、僕これ見てね、ブチ切れてたんですよ。あかんやろうと思って。具体的に言うと、映画の上映会に、作品を上映しないっていう、納得しなかったから上映しないってことをして、ダメでしょそんなの。作品なんて観客が見てこそじゃないですか。観客が見てこそ映画なのに自分たちが納得しないから、締め切りがあるものを守りませんでした。みんなに見せるものは見せませんでした。なぜなら自分が納得してないから、なんてダメじゃないですか。いや、作り手だけで映画が完成してるなんてエゴですよ、作り手の。と思ってたんですよ。当初ね。で、その後の展開で、その場で盾をやり出すんですよ。壇上でね。本来映画を上映する予定だった体育館の壇上で、主人公たちが盾をやり出すんですよ。もうそれ、おかしいんですよ。だって映画じゃないもん。映画を撮ってたはずの人たちが、壇上で単にモップとか持って、盾をやり出すんですよ。で、劇中の登場人物からしたら、なんじゃそりゃですよ。映画見に来たら、映画作れてないんで、目の前で盾やりますって言って、チャンバラやり出すんですよ。ふざけんなじゃないですか。でも、違うんすよね。僕たち観客は、その体育館の壇上で行われてるチャンバラが、映画になってることを知ってるんですよ。その目の前で映画が作られていってることを目撃するんですよね、僕たちが。すごくないですか、これって。もう、ほんの数分前まで、納得しないから映画作れませんでしたって言って、観客をほったらかしにした物語が、いや、劇中の観客じゃなくて、私たちが映画を届けてるのはあなたたちなんですよねって言って、レイヤーを一個突き破って映画を届けてくるんですよ。うん。ちょっとね、それに近いものを感じたんですよね。まあ、サマーフィルムに乗ってほど、暴力的なまでの、勢いで突き破ってくるわけじゃなくて、ちゃんとこれは、サムライタイムスリッパーっていう映画の中での映画として撮ってますよっていうニュアンスは強い表現にはなってるんですけど、それでもやっぱこう、劇中の登場人物じゃなくて、映画の観客側のフィクションを信じているっていうマインドに準じたところにそのリアリティが設定されてるって言ったらいいんですかね。なんかすごく強力なメタフィクション。メタフィクションってこうあるべきというか、やっぱ単なる、なんて言ったらいいのかな。自分たちがフィクションであることを認識してますみたいなメタフィクションっていうのもあると思うんですよ。例えばデッドプールみたいなね、第4の壁を破ってくるキャラクターみたいなメタフィクションっていうのもあると思うんですけど、登場人物たちはあくまでその第4の壁の向こうを見てるわけじゃないんですけど、その映画ですよね。映画の側がその第4の壁をなくしてくるというか、でも登場人物たちはあくまでその第4の壁のこっち側を見てるわけじゃないっていう真剣なんですよ。だから、より高度なんですよね。登場人物たちが観客を見て話しかけてくるとかだったら、ああ、はいはいはい、わかりわかるって、その理解しやすいんですけど、登場人物たちはあくまで物語の中の存在として行動し続けてるけれども、それでも、物語自体がフィクション、のレイヤーが変わるとかって分かりにくいじゃないですか、こっちとしては。だってその瞬間別にキャラクターが説明してくれないんでね。あ、今この人第4の壁突破してるなみたいな言及なしでいきなり 変わるんですよ。映画自体のレイヤーが。混乱しますよね、本当に。ねえたら、そのやり口、打滑のごとく嫌いな人がいてもおかしくないぐらいには、結構、突飛なやり方だとは思うんですけど、うん、でも、なんか、感動はありましたね。この、やってる側と見てる側が、その、フィクションを信じることで成立する物語って言ったんですかね。僕、これってプロレスだなと思うんですよ。うん、ちょっと、プロレスっていう言葉を緑に使うとね、プロレスファンからちゃんと怒られるんで、ちょっと、こう、ある程度、許容していただきたいんですけど、この使い回し。ごめんなさいね。本当に。やっぱり、ある嘘がありますと。でも、それって、嘘ですよねってなるんじゃなくて、その作ってる方、あるいはその物語の登場人物の方と観客の側が、その嘘を物語というものとして共有する、信じるっていうことができてる、その関係性のある種の共犯関係の中で生まれてる物語みたいなものがあるなと思って、うん。だって、サムライタイムスリッパーの中でも、真剣を持って剣撃しているシーン。でもそれって、実際には本当の剣じゃないの知ってるけれども、物語の中では真剣での盾をやってるっていう。で、それを僕たちが信じているっていう。これってもう共犯以外の何者でもないと思うんですよ。でもその約束が成立していることの喜びなんですよね。なんか、嬉しいなぁと思って、その約束がこの世界にあることが嬉しいなと思って、まあ、この作品に限らず、すべてのフィクションにおける喜びってそれかもなって思いました。うん、作り手と受け手のフィクションを物語として信じるっていう共犯、その喜びだなって思ったりしましたね。あと本作、明確に引用されてたと思うんですけど、まず、エンドロールで、福本製造さんに対しての、まあ、こう、感謝の意みたいなクレジットが入るんですけど、まあ、福本製造さんって、まあ、有名な切られ役の方ですよね。本作でも引用されてたのが、渦政ライムライトっていう作品があって、まあ、この、もう、思いっきり福本製造さんをモデルにした、切られ役、の話なんですよね。で、このサムライタイムスリッパーの中でもきっと誰かが見ていてくれるみたいなセリフがあるんですけど、これって確か渦政ライムライトのキャッチコピーだったはずなんですよね。映画のだったはず。ごめんなさい、間違ってたら本当ごめんなさいね。だからてか内容的にもろ渦政ライムライトのオマージュですよね。これって、ウズマサライムライトへのオマージュであり、福本製造さんへのオマージュであり、すべてのキラル役へのオマージュであり、時代劇へのオマージュであるっていう、ね、話なわけやと思うんですけど、で、僕ちょっとウズマサライムライトっていう映画、ちょっと苦手だったんですよ、実はね。こんだけ喋っといてあれなんですけど、その、体力の限界を迎えてるんですよね、その切られ役の主人公が。で、それの主人公に対してみんながやらせてあげるんですよ。その切られ役を。で、僕それがすごい苦手だったんですよね。だからプロとしてベストのコンディション、ベストのパフォーマンスを出せない人を、やらせてあげたいからって言って、そのみんながやらせてあげるっていう。これ、僕結構、映画に対する裏切りだわーってちょっと見てて怒ってた時があって、だって観客に対しては、そんな、ねえ、スタッフさんのうちの一人のなんか思いなんて関係ないじゃないですか。ベストのパフォーマンス見せてくれって思うんですけど、今思うと、あれもレイヤーが変わる話だったんだなっていうのに最近気づきましたね。見た当時は気づかなかったですけど、から、劇中で、その映画撮影をしてて、周囲がその人にキラレ役をやらせてあげてる状態。これ自体は結構、その、プロフェッショナルの仕事としては不健全だとは思うんです。ただ、映画を見てる我々にとっては、もうその、劇中のキラレ役は、 その劇中の主人公じゃなくて福本清三さんなんですよ。その福本清三さんが背負ってきた人生そのものを見てるので、その劇中の登場人物がどうこうとかっていう話をしてないんですよね。よくよく考えると。それに気づいたのが最近だったなぁと思って、こういう映画作りものの映画って、すごい、まあ、基本メタフィクションになりやすいと言いますか。まあ、特にこの、どうしてもその、劇中の映画とその映画そのものとが、こう、オーバーラップしちゃうとこもあるんで、境界線がすごい曖昧になるなと思うんですよね。それが、まあ、渦巻ライムライトにおける主人公と福本清三さんご自身の境界線であったりとか、サマーフィルムに乗っての作中における映画と、サマーフィルムに乗ってそのものであるとか、サムライタイムスリッパーにおける劇中で真剣で盾を行っていることと、僕たちがサムライタイムスリッパーっていう映画を見てるときに、本物ではない刀で盾をやってるってものを見てるみたいなのがね、それらの境界線、すごい曖昧になるなと思うんです。で、その、こっちが意識してないタイミングでその境界線を映ってたりするんですよね。隣に。そこがすんげー分かりにくい。口で説明しないですからね。あれ？これ、渦巻ライムライトの主人公じゃなくて福本清三だぞ、みたいなことを普通にやるんで。いや、すごい、すごいですよ。なんかノリで感動してるけど、よくよく紐解いていくとめちゃめちゃ理屈おかしいぞってなったりするし、でさらにこう深掘りしていくと、いやこれって全部含めて映画ってことだわみたいなのでね、逆にもう一回感動に戻ってきたりとか、なんかねすごいなって思いました。本当にすごいジャンルだなと思います。映画撮影映画映画撮影もの映画って言ったらいいんですかね。いやね、サムライタイムスリッパーね、結構拙いとこもある映画だと思うんです。まあ予算もかかってないですしね。お金かかったらここゴージャスだったんだろうなって思うとこはたくさんあるんですけど、やっぱりこの、こう、手触りって言ったらいいんですかね。そういう部分でやっぱ愛らしい部分もあったりとかで、やっぱこう、何より作り手が作りたくて作ってるっていう部分を見る方が共有できるっていうところに良さがあるタイプの映画かなと思いますし、まあ、もの作り映画ってそうなりがちっすよね。漫画家、漫画とか、映画撮影映画とか、ね、そういうのってやっぱりこう、作り手のパッションと僕たち受け手が共有、何かを共有して感動するってとこ、あるとは思うので、まあ、その、作り手側のパッションを受け取ることができたらやっぱ、感動するなっていうのは思いますよね。はい。まあ、いつにも増して、いろいろ喋りましたけれども、はい。まあ、サムライタイムスリッパー、僕がごちゃごちゃごちゃごちゃ言わなくたって、もうみんな話題にしてますし、注目度はとっくに高い作品なので、多分僕がどうこう言うのとは関係ないとは思うんですけども、はい。ぜひ皆さん、見に行ってください。以上です。